おはようございます。冷たい空気が流れ、ところによっては積雪、またさらなる寒さが続いています。現在、新型コロナウイルス感染症へのより強い対策が求められ、互いに気をつけ、室内換気には注意が求められています。皆さんのご健康や生活への支障が起きないことを願っています。今日の聖書箇所では、天地の創造主である神様に祈る神殿が舞台となっています。ユダヤ人にとっての神殿は、創造主に祈り捧げ物を捧げて礼拝する幸いを与えるところ、また生活の基盤でした。しかし、神殿というと、そこに神様がおられるように思いますが、そうではありません。神殿は紀元前1000年頃、イスラエルの王であったソロモンが建設しました。建設者ソロモン王は、完成した神殿を前に、神様の偉大さにこのように言っています。神様は果たして地上にお住まいになるでしょうか。そして、天であろうが、王様などできないのですから、まして私の建てた神殿など、なおふさわしくありません。と、へりくだり、あまりにも大きな神様に、恐れの心を持ってへりくだって見上げています。そして、神殿で祈ることについて、このように言っています。この神殿に向かって祈り求める願いを、ここではなく、あなたのお住まいである天におられる、おられて耳を傾け、聞き届けてください。そして罪を許してくださいと祈りました。荘厳な建物や神殿を見ると、私たちは何かそこに偉大な方がおられるように思ってしまいます。そして、その建物や場所に気を使いすぎて、そこに心を向けてしまうことがあります。霊言あらたかという言葉を聞きます。そこに神様の力やご利益が特に現れるかのように考えてしまいます。しかし、そうではないのです。そこにはおられないのです。限定された場所ではないのです。すべてのものを創造なさり、支配されている、生きておられる誠の神でいらっしゃるからです。作られたものの中にではなく、超越しておられます。謝ることなく、心を高く、神様に向けて、恵みと幸いを逃さないようにしたいと思います。ユダヤ人指導者たちは、神様を恐れているように見せかけながら、次第に心は神様から離れていました。自分たちが建てた神殿と、そこに自分たちの都合の良い仕組みを作って、神殿に人々を従わせようとしていました。そのことは、神様への真実な生き方と信仰を妨害することになりました。このことを聖書に出されますと、私自身は果たして、神様にへりくだり心から向かっているだろうか。そして信仰を持ち、地道に歩んでいる人々を支えているのだろうかと私は問われます。イエス様は、郷里のガリラヤを離れ、エルサレムに登って行かれると、神殿に向かわれました。ちょうど杉越祭というお祭りの時期が近づいていました。それは、神様が約束通り、指導者モーセを立ててユダヤ人たちを救出させた解放の喜びを思い起こさせ、感謝する時でした。ユダヤ人たちは長く、エジプトの王ファロの下で奴隷として扱われ、虐げられ苦しんでいました。神様はその祈り、叫びにお答えになりました。王パロは 貴重な労働力となっているユダヤ人をなかなか解放しません。ある晩、神様はエジプト人と王パロの家々をめぐり、最初に生まれた子供家畜の子の命を絶たれました。生ける神様の力を表されました。パロはその裁きに恐ろしくなり、ユダヤ人たちを追い出すようにして解放しました。この夜、神様はユダヤ人の家々を通り過ぎられたのです。過ぎ越して行かれたのです。ユダヤ人たちは神様に言われた通り、不意語の代わりに羊を殺し、その血を家の入り口の鴨糸2本の柱に塗ったのです。神様はその動物の犠牲をご覧になり、家を通り過ぎて行かれました。ユダヤ人にはその日が解放の日、喜びとなりました。ですから過ぎ越し祭には毎年、自分たちが追わなければならない神様への反抗の心、罪の償いを誰かが追っていてくださることを思い起こさせました。長くは牛、羊、鳩などがその代わりを務めていました。神殿に年一度遠方からやってくる人々がいます。ここで祈ろう、礼拝しようとする人々が大勢やってきます。そこにはこうした人々を迎えるべき立場の者たちがいました。彼らはどうしていたのでしょうか。イエス様は神殿の境内に足を踏み入られます。聖書にこうあります。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。神殿の境内ですが、市場のように取引がなされていました。動物を売っている店が並んでいるのです。遠方から来た礼拝者たちにはその動物を手にする必要がありました。牛や羊、鳩を連れて旅をすることはほとんどできません。そして定めでは傷がない動物となっていますから、これを祭司がチェックします。そこまではできません。ですから会わざるを得ません。そこには交渉はありません。いいねでとなります。また生活ではローマの通貨を使っています。しかし神殿ではユダヤの通貨に交換して捧げなければなりません。ここでの交換レートもいいねになります。イスラエルの隣の国で生活している時のことでした。空港に到着すると100ドルで現地の通貨に交換します。そうすると80くらいです。しかし町にはドルが欲しいと商売をしている人たちがいます。私たちの方は生活するのに現地の通貨がもっと必要です。そこにはドルを買い現地の通貨に交換してくれる両替商が大勢いました。100ドルで80ではなく100にも、あるいは110にもしてドルを買ってくれます。しかしこちらはいつも足元を見られて少なめにされてしまいました。同じように優位な立場に立つ両替人が境内で待ち構えています。境内で心を静め整えたいとしてやってくる礼拝者を迎えるのは、泣き声のする動物たちの騒々しさであったでしょう。またお金の音をさせて大声で声をかける商人たちでしたでしょう。彼らの背後にいる祭司たち、律法学者たちが、一方では 神様を礼拝するようにと進めながら、他方ではこの制度を作り、それで潤っていました。それをご覧になった寛容で柔和なイエス様が、珍しいことに怒りを表されました。イエス様は、最も大切なことが何なのかということに目覚めさせることをなさいました。イエス様は縄で鞭を作ります。羊や牛をすべて境内から追い出します。両替人の金を撒き散らします。こうおっしゃいました。私の父の家を商売の家としてはならない。神殿が商売の家にまでなってしまう。人々から最も宗教心があると思われていた祭司や律法学者の心は偽りであると指摘されました。しかし、あるいは私も神様に仕えていると言いながら、いつの間にか何か他のものに心が置き換わっているかもしれません。言い改めさせられます。他の聖書の箇所、マタイによる福音書ではこうもあります。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、のようにイエス様はおっしゃいました。神様がお答えくだされ、祝福されようとする祈りの家です。祈りの家に見せかけて神様を思うことを放棄して商売の場にしてしまうことは、神様を悲しませることです。心が他へ行くようなことがあっても、神様のもとに戻れるようにしたいと願います。このイエス様の行動に、最初律法学者、規制の権力者たちは悔い改めません。むしろ、妬みと憎しみをイエス様に向けます。クリスチャンとして社会の中で生活を始めようとした時でした。迷いが起きました。イエス様もいいが、社会のしきたり、他人の考えにある程度は従っていった方がいいかもしれないと追い始めました。神殿を商売の家にしようとするような、そんな誘惑でした。そのような時です。聖書に、イエス様が十字架の苦しみの中ででも祈ってくださった。どこまでも取りなしてくださったお祈りに照らされました。父よ、彼ら、イエス様を十字架につけた者たちをもお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。イエス様の祈りです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。とまで祈られました。ここまで身代わりとなり、許しを祈ってくださるイエス様に私は出会いました。どうしてその深いご愛を否定して、イエス様を捨てることができるだろうかと涙し、立ち戻ったことがありました。私たちに代わり、ご自分の命まで捧げてくださったのが救い主イエス様で、それを行ったのは神殿ではありませんでした。ユダヤ人の祭司、律法学者たちが妬み、憎しみで要求したローマ流の十字架の上でした。神の御子が私たち人間を許す代わりに、自身を捧げられたのでした。そこには神様が、それを気づかない頑なユダヤ人たちをも愛され、そして私たちをも愛してくださっている証がありました。このことを心に留めて、イエス様をお迎えしたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。イエス様が私たちの病、痛みを代わりに担われ、命と引き換えに私たちを許し、 救い出して神様の子供として迎えてくださった御愛に感謝いたします。神殿でなく十字架の上でなされました。私たちが家族や友人たち、地域の人々を愛し、あなたの十字架と復活の福音をお届けできるように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。